平成22年度施政方針。はじめに、本日ここに平成22年度予算案をはじめ、諸議案の審議をお願いする市議会定例会の開会にあたり、私の施政運営に対する所信の一端をご説明申し上げ、市議会並びに市民の皆様方のご理解とご協力をお願いしたいと存じます。今日の日本は深刻なデフレ経済の真っただ中にあり、新たな成長モデルを求めて懸命な試みがなされていますが、経済、情報、交通、環境、福祉、教育の分野で大きな変化と進化の渦中に入り込んだ状況と考えられます。現下の渦は、戦後経済の復興を支え、国家建設の基盤となった戦後日本の仕組みそのものの構造的諸問題を呈しており、早急な調整、再構築を要するところとなっています。これは、制度の修正、補完を求めるだけのものではなく、社会のあり方、企業のあり方、行政のあり方、自治のあり方、すなわち、人と社会のあり方を本質で問い、実直に答える時代を迎えた社会のうねりであり、欲求であることから、個々の立場から誠実な思考と行動を持って答えていくことが肝要と考えています。私は、市長就任以来、すべては市民のためにを念頭に、刻々と変化する市政環境に対し、最適な判断と迅速な行動をもって対処してまいりました。また未来に向けて果敢に挑戦をしつつも、経済社会の大変化に際しましては、市民の福利を最優先にいたしました。変化を読み、本質を見極め、憧れの周南に向け、市民の皆様とご一緒することが私の定めであると認識しております。本質で問い、実局に応える時代の行政手法は、縦割りやおざなりの発想を排し、目的を定め、仕組みを変え、思考形態を変革することから始まります。私は、周南再生に掲げる8つの力を融合させることが、その有効な手法であると確信しております。こうした観点から、私は新年度より、すべての市職員に対し、融合思考を強化すべく、連携から連動へという思考行動形態の変革を求めていくことにしました。連携という言葉は響きがよく、これまで盛んに用いられてきましたが、実は行政でいうところの連携は、形式的で不確実な要素が多く、主体の不明確な言葉となりつつあるように思われます。歴年のおざなり主義の体質がこのような連携を温存ならしめてきたと考えられますが、時代はそのような連携をもはや許さず、個々が主体として連動することを求めています。また、連動が行動力学とすれば、連鎖は体系の本質と考えられます。すべての施策はその相互において深いつながりがあるという施策の連鎖が、今後の行政の思考として極めて重要であるということです。再生連鎖連動予算。さあ、周南再生が動き出した。土音響く周南へ。This is it. THISISIT。今がその時。平成22年度予算案を私は再生連鎖連動予算として本日ご提案申し上げることにいたしました。新年度からマニフェスト項目のいくつかがいよいよ本格稼働に入ります。さらに積極的な市政運営を心がけ、すべての市職員と志を一にして、強い周南の構築に取り組んでまいります。予算規模は一般会計、667億7000万円、ダブルで無駄なし。特別会計、350億3000万円。企業会計、 340億6000万円、合計1358億6000万円といたしました。一般会計の特筆事項といたしまして、中山間地、危機的集落、限界集落という呼称を廃し、すべてを命育む里と置き換え、命育む里づくり部を新設して、施策展開を行うこととします。また、農林水産ふるさと振興は、命育む里づくり部、港湾、国際交流は、産業観光部と強くつながりを持たせ、連鎖連動を進めます。安心、安全、命最優先の民生費に、プラス 17%、わんぱく日本一を目指す教育費に、プラス 8%、そして環境立志の衛生費に、プラス 22% を過重配分し、大規模プロジェクトの本格稼働により、総額は前年度対比 11%、67億7000万円の伸びとしております。
重点推進プロジェクト。それでは平成22年度事業のうち後期基本計画の重点推進プロジェクト、すなわち第1に命育む里づくりプロジェクト、第2に安心立志プロジェクト、第3に人材立志プロジェクト、第4に環境立志プロジェクト、第5に産業立志プロジェクト、第6に観光交流立志プロジェクトについてご説明申し上げます。第1、命育む里づくりプロジェクト。まずはじめに、命育む里づくりプロジェクトの推進であります。命育む里は、周南の宝です。公募型の活力ある中山間地域創発事業を創設し、地域コミュニティの再構築を進め、地域の夢プラン作りと地域ビジネスモデルの取り組みを支援するなど、自立した地域づくりを目指します。農業の振興につきましては、命育む里で持続的に農業を営む集落を支援するほか、鳥獣被害の縮減のため、防護柵の設置や新たに狩猟免許を取得した方へ、経費の補助を行います。林業については、森林再生のマスタープランである森林づくり計画の策定や、民有林の適切な管理のために、森林再生事業を実施します。また、CO2 の吸収量をカーボンオフセットに活用し、国内 CO2 排出量取引制度への参入を目指します。生活基盤の整備につきましては、下水道未整備地域の環境改善を図るため、合併処理浄化槽の設置に対して、従来の設置補助金に上乗せ補助を行います。この地域の再構築を最重点プロジェクトと位置づけ、施策展開を行ってまいります。第2、安心立志プロジェクト。第2点目として、安心立志プロジェクトの推進であります。6つのゼロ運動である、失業者ゼロ、たらい回しゼロ、自殺ゼロ、交通死亡事故ゼロ、災害ゼロ、不正ゼロ、すなわち、日本一の安心安全、命最優先の街づくりは私の目指す姿勢の姿です。ハイチやチリで大地震が発生しました。地震、風水害、火災については、迅速かつ的確に対応します。防災対策における喫緊の課題は、徳山新南洋地区の同方形防災行政無線の設備であるところから、新年度から2カ年で、地域内に緊急情報などを一斉通報できる顧客の整備を行います。食の安全につきましては、過小、クリア学校給食センターと、仮称、新地学校給食センターは、平成23年1月の稼働を目指し、新たに仮称、高尾学校給食センターの建設に着手いたします。 熊毛地区の新たな水源確保につきましては、中山川ダムの水利権分割について、平成21年度中に一定のめどがつく方向にあり、引き続き関係機関との協議を進めてまいります。子育て支援対策につきましては、新たに民間の子育て支援センターを開設します。また、認知症対応型グループホームを整備し、周南圏域初の夜間対応型訪問介護サービス事業を新たに開始いたします。医師確保と地域医療の充実では、医師希望者へ奨学金の貸し付けを行います。第3、人材立志プロジェクト。第3点目として、人材立志プロジェクトの推進であります。人を育て、人と関わり、人が夢を作ることが人材立志の基本です。学校図書館の活用につきましては、夏休み期間中についても対応することにしました。また、平成23年度からの小学校での英語教育の必修化に伴い、先行して英語指導助手をこれまでの6名から8名に増員いたします。学校施設の整備につきましては、木山小学校、戸石小学校、住吉中学校の体育館整備に加え、新たに桜田中学校、菊川中学校の体育館の改築に向けた調査に着手いたします。仮称、学び交流プラザの整備につきましては、基本設計を行い、平成25年度の完成を目指します。第4、環境立志プロジェクト。第4点目として、環境立志プロジェクトの推進であります。人は環境を作る。そこに人たるゆえんがある。環境は生物の生存基盤です。新エネルギー、省エネルギー対策への取り組みとして、市独自で住宅用太陽光発電設備設置への補助金制度を創設いたします。教育施設の芝生化では、幼稚園、学校においてその取り組みを行います。リサイクルプラザは、新年度中の施設の完成を目指して、引き続き整備を進めてまいります。鶴保護対策では、保護鶴の移送に取り組みます。また、本年10月に名古屋市で開催予定の生物多様性条約第10回締約国会議 COP10 において会場の屋外展示ブースに出水市、佐渡市、豊岡市と共同で出展し、周南市の先進的な取り組みを国内外に情報発信します。
第5、産業立志プロジェクト。第5点目として産業立志プロジェクトの推進であります。強い周南、憧れの周南の牽引役は産業です。N75 埋め立て事業につきましては、これまで山口県を事業主体として取り組んでいただいておりましたが、一部を国の直轄事業として取り組んでいただくことになりました。その効果といたしましては、完成予定が平成28年度から25年度へと大幅に短縮される見通しとなります。また、徳山下松港につきましては、国際バルク戦略港湾の公募に向け準備を進めます。デルフザイル市、タウンズビル市との交流は、バルクターミナルの運営に活力をもたらすものと期待しています。経済産業省の実証モデル事業として、徳山東部浄化センターにおいて、下水と海水を複合した増水開発の実証プラントが稼働いたしました。このプラントについては、新年度も市の委託事業として継続してまいります。そして新たに徳山中央浄化センターの隣接市において、下水と工場排水を組み合わせた水資源の立証研究プロジェクトが始まります。水不足に悩む周南コンビナートにとって、恵みの水になるとともに、21世紀における我が国の世界戦略の一端を担うものと期待しています。写真、臨海工業都市における 水資源循環システムの低炭素・低動力プロセスの開発試験装置。説明。白っぽい長方形のプレハブの前には丸いタンクが2つあります。建物の右横には2階建ての装置があり、その建物の倍の高さのパイプが3本、この字型に立っています。写真終わり。ヘタ地区での整備を目指しております道の駅は、国道2号の整備に合わせて用地購入、実施設計、施設基本設計を行い、平成23年度の工事着工、そして平成24年度中の供用開始を目指します。また、供用開始後の施設の安定的な運営に向けて、その体制づくりについて具体的な検討を行うとともに、道の駅のテナント調査や加工品開発に努めます。東武道の駅につきましては、整備の前提となる基本構想の作成に着手します。第6、観光交流立志プロジェクト。第6点目として、観光交流立志プロジェクトの推進であります。周南を日本の桃源郷に、年間の観光客数はプラス100万人を目指します。本市の観光、交流の拠点の一つであります徳山動物園は、本年3月20日に開園50周年を迎えます。リニューアル計画の具現化に向けて、基礎となる測量を行うほか、旧遊園地の北ゾーンの実施設計を行い、平成23年度の工事着手を目指しております。徳山駅周辺整備では、南北自由通路や橋上駅舎の実施設計、JR 関係の保証調査を実施し、平成23年度の工事着手を目指して積極的に取り組んでまいります。国際交流では姉妹都市との交流を進めるほか、周南地区日本中国友好協会の協力を得て、両市が協力することにより、環境や観光面で相乗効果をもたらす中国山東省紫白市との友好都市提携に向けて準備を進めます。山口国体に続き、平成25年度には日本ジャンボリー、そして平成27年度には世界スカウトジャンボリーが開催されることから、キャンペーンの実施により観光・交流立志を強力に推進します。
重点推進プロジェクト以外の施策。次に、重点推進プロジェクト以外の主な事業についてご説明いたします。教育文化の振興につきましては、窓道夫先生の功績を称え、歌唱子どもの歌周南賞を創設し、世界中から子どもの歌を募集いたします。また、徳山開府360年を記念して、毛利特別展覧会を開催いたします。スポーツ振興では、平成23年の山口国体のリハーサル大会の実施や、広報活動の推進、ボランティアの募集を開始いたします。また、野球場のリニューアルでは、スコアボードの整備を行い、黒岩グラウンド跡地や永田町の公共用地を活用して、国際規模の大会開催が可能なビーチバレーボールコートや地域グラウンド整備に着手いたします。福祉、保健、医療の充実につきましては、市の負担を増額し、乳幼児や一人親家庭、重度障害者の医療費の無料化を継続します。また、保育所待機児童ゼロの堅持、児童クラブの充実、障害児の放課後や休日の活動機会の充実に努め、妊婦健康審査の公費負担の増額を継続し、不妊治療に対して新たに市独自の上乗せ助成を行います。都市基盤の整備につきましては、生活道路の整備を進めるほか、久米中央地区、富田西部第一地区の土地区画整備事業を推進してまいります。公園整備として、永源山公園や高水近隣公園の整備、バリアフリー化を進め、木山通りのシンボルロードグリーンアップ事業を実施いたします。
産業振興につきましては、中小企業対策として、市が利子補給を行う融資制度の期間を1年間延長して、平成22年度末までとします。また、緊急雇用対策として、福祉や産業など、様々な分野で42事業を実施し、延べ158人の雇用を行います。中でも、学生の未就職者につきましては、広く門戸を開き、市の臨時職員などに15事業で41人を優先的に採用し、全国に例を見ない就職率 100% を目指します。施策の推進のために、新年度から第二次行財政改革大綱がスタートいたします。この根本は連鎖連動思考であり、効果的に資源の投入を行ってまいります。同じく新年度から健全財政推進計画がスタートします。財政規律と、いるを図りていずるを制すの精神を保ち、職員の知恵を結集して、歳入の確保、人件費の削減、事務事業の見直し、民間活力の導入、地域振興基金の活用により、たくましい財政を目指します。財政調整基金については、5億円を積み立て、14億8000万円としたほか、行政経営アドバイザーのご指導により、徳山モーターボート競争事業については、黒字が見込まれ、10年ぶりに収益事業収入として、3000万円を一般会計に予算計上することができました。また、第二次定員適正化計画のスタート年次でもあり、職員数1350人をめどに、さらなる削減を進めてまいります。利便性の向上といたしまして、新たに山口県から事務の権限委譲を受け、10月からパスポートの申請受付、発行事務を市でも行うことになりました。そして、ワンストップサービスとして、新たに秋月郵便局で住民票の即時発行を実施いたしますが、今後とも交付窓口の拡大に努めてまいります。以上が平成22年度の主要な事業でございます。終わりに、平成22年度予算は再生連鎖連動予算として、いよいよ、周南再生に魂を吹き込む予算であります。周南市は潜在力の高い都市です。それは豊穣の大地や清らかな水といった天賦の恵みに加え、徳山開府360年の歴史、多くの先人先達に残していただいたご恩に他なりません。周南市の今を預かる私たちは、それらを享受するだけでいいのでしょうか。私は周南に住み、周南を愛し、周南を思うすべての人に生計をもって語りかけたいと思います。私たちが先人先達に感謝しているように、将来の周南市民に同じ思いを抱いてもらえる、そんな私たちの存在でありたいと。周南市議会議員各位をはじめ、市民の皆様方におかれましては、この度提案申し上げました、再生連鎖連動予算へ、ご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。憧れの周南に向け、さあご一緒しましょう。平成22年3月2日、周南市長、島津幸男。